聖書の朗読をいたします。マタイの福音書20章1節から16節。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をすると彼らを葡萄園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちにまで、賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一でなりで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。ブドウは収穫の時期を逃すと価値がなくなりますから、たくさんの人を雇って一斉に収穫しなければなりません。主人は働き手を求めて朝早く人の集まる市場に出かけていき、働く人々を次々に雇っていきました。労働者の方もそろそろブドウの収穫時期だというので雇い主が現れるのを待っていました。働き手が欲しい主人と働きたい人々の思いが一つになり、一日一デナリの約束で雇われ、ブドウ園に人々は行きました。一デナリは当時の日給で家族を養うのに十分な給与でした。1万円の日当といえば実感が湧くかもしれません。最初の労働者たちが雇われたのは朝6時ごろだったと思われます。主人はまだ働き手を求め、9時、12時、午後3時にも新しい人々を雇いました。そして驚くことに、働く時間がわずか1時間しか残されていない午後5時にも雇っています。それほどブドウの収穫は急がれたのです。仕事が終わり、賃金の支払いは夕方に雇われた人から始まりました。労働者たちは驚きます。主人はわずか1時間しか働かなかった人に、一デナリをあげるではありませんか。労苦した労働者たちの胸は期待に膨らみます。3時に来た人々は 3時間労働だから3でなり、6時間労働には6でなり、朝6時から働いた人々には12でなり、とまではさすがにいかずとも、最初の契約額に多少なりとも上乗せがあるに違いないと考えて当然でしょう。しかし人々の目論みは外れ、皆等しく1でなりを手にしました。朝6時から働いた者は、9時から働いた人々が1でなりを手にするのを見ながら、まさか私たちも同じ1でなりということはないだろうと考えたはずですが、そのまさかの1でなりを手にします。これにはさすがに物言いがつきました。夕方5時に来た人々は、夕方の涼しい時しか働かなかったのですから、随分得をしました。一方、朝6時から焼けるような暑さを辛抱しながら働いた人は、大変損をした気持ちになりました。主人が言うように、最初の契約がそうであったのはわかりますが、炎天下のブドウ園で働き続けた人々の気持ちは収まりません。こんなことになるのが分かっていたら、誰も最初から働こうとはしないでしょう。同じ労働をして、時給は異なる労働条件は健全とは言えません。私たちがこの例えを読んで違和感を覚えるのは、公平さに欠けるからだと思います。イエスはこのような型破りな葡萄園の労働契約を通して、不快感を覚える人がいると予測しておられたでしょう。それでもなお私たちに教えようとなさったことがあります。一つは、神の国はこの世で考えられる公平とは違う原則が貫かれているということです。つまり、その人の働きではなく、神の恵みが人を救いに導くのです。ユダヤ教のラビにも葡萄園の例え話が伝わっています。葡萄園を持つ王は、たくさんの労働者を雇って葡萄園で働かせます。その中に特に熟練した一人の労働者がいました。王は彼の手を取ってあちこち散歩をしました。夕方になって労働者たちは彼らの賃金を受け取りにやってきます。熟練の労働者もやってきました。王は彼にも1日分の給料を与えました。すると他の労働者たちは訴えます。我々は1日中骨を折って働いたのに、この労働者は2時間しか働かなかった。なのに、王様は私たちと同じ賃金を支払うとはどういうことですか。ここまではイエスの例えとよく似ています。しかし、王様の答えが違っています。この男は2時間しか働かなかったが、あなた方が一日中働いたより以上の仕事をしたのだ。つまり、この熟練した労働者は仕事の効率が普通の人と違うから、一日中働く必要はないということです。この例え話ならば、私たちも納得することでしょう。労働者の抗議に対しても説得できるでしょう。この聖書にはない例えを神の国にもし置き換えるなら、私たちが救われるのはそれ相応の働きがその人にあるからだということになります。永遠の命というものは、若い頃から一生懸命努力してこそ与えられるのであり、人生も終わりになってそれを得ようと始めた人と大きな差がつくのは当然だと 考えるのが普通の感覚です。ところがイエスの例え話はそれを打ち消すのです。イエスの葡萄園では、労働者たちは時給の原則で賃金を与えられません。神の国は人生の初めから神を知り育った人だけを招いているのではなく、人生の夕方まで神を知らず罪に苦しんだ人々をも永遠の救いに招こうとされます。それが神の恵みというものです。もう一つ、神の国についてイエスが語っておられることは、神様の愛は切り分けられたりせず、どの人にも惜しまずに与えられるということです。このデナリというローマの貨幣の単位でありますが、私たちは円という単位を使っております。10円が10枚集まると100円。100円が10枚集まりますと1000円という十進法を使っています。デナリは12進法です。デナリよりも小さな単位はポンディオンです。1ポンディオンが12枚集まると1デナリとなります。デナリは日給に使われ、ポンディオンは時給に使われていたと言われています。ですから、夕方5時に来た人には、1ポンディオンで十分だったのです。しかし、主人の契約には、日当は1デナリ、これが貫かれています。1デナリあれば、どの家族も生きながら得ることができる。命を得られるのです。神の愛はどの人にも命を与えるために十分にあふれます。それは体の命だけではなくて、この神とつながる霊の命であります。主イエス・キリストが捧げた命の価値は、すべての人にとって等しくあふれる愛です。30年信仰を持っている人も、今日初めて教会に来た人にも同じように愛を注ぎ、罪から救い、神の国に招きます。この一デナリの価値は、一人一人にとってあふれる神の愛を表しているのです。この例え話を聞いて、真面目に働いて損をしたと捉え、若い時にはもっと人生を楽しんで、罪深さも経験してから、最後の最後で死ぬ間際に信仰を持つのが得だと思うなら、私たちはまだ神の愛を理解できていないのです。確かに聖書が語るように、あなたの若い日にあなたの創造者を覚える方が、良いのです。夕方5時に雇われた人は、働きの少ない自分が1デナリをもらうことに申し訳なさを感じながらも、葡萄園の恵み深い主人ともっと早く巡り会いたかったと思ったことでしょう。同様に神の恵みに触れると、もっと早く神を知っていたらよかったのにと虚しかった時間を振り返るのです。私たちが虚しく生きていた時間から、神は私たちを解放してくださいます。また最後まで私たちの救いを諦めない方なのです。その神の国が私たちを今日も招いています。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。あなたの聖なる皆は、私たちに、あなたも救われなさいと、そう語り続けて、 招き続けていてくださいます。私たちがどのような境遇に育ったとしても、また今どのような状態にあるとしても、私のもとに来なさいと言われるのが主よあなたであります。私はあなたを知ることができて本当によかった。これがいつあなたと出会ったとしても皆が口々に言うことができる、あなたから与えられた一でなりによる感謝の告白であります。この朝私たちが捧げるあなたへの祈りが、どうぞこの一でなりへの感謝であり、あなたの恵みへの感謝でありますようにお願いいたします。尊い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。